川原妙子の夕刊北海道。
HBC ラジオ川原妙子の夕刊北海道です。今日のゲストコメンテーターをご紹介します。北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速こちらのニュースからお伝えしましょう。麻生総理大臣は今日衆参両院の本会議で初めての施政方針演説を行いました。演説で麻生総理は2011年度までに必要な法整備を実施し、経済情勢を見極めた上で消費税率を引き上げる方針を表明しました。 TBS のリポートです。
麻生総理は国民の安心を考えた場合、政府は小さければ良いというわけではないとして中福祉・中負担を強調した上で、消費税の引き上げ時期について次のように述べました。
その時期、実施時期は経済状況をよく見極めて判断しますが、私としては2011年度に向けて景気が回復するよう全力を尽くします。
麻生総理は消費税引き上げに改めて意欲を示しましたが、景気回復を前提に2011年度での引き上げをお願いしたいというこれまでの発言を後退させました。演説では民主党という言葉が一つもなく、去年の9月の所信表明演説と比べて民主党との対決姿勢が全く見えなくなりましたが、最後は私は決して逃げませんと締めくくりました。
麻生総理大臣は今日衆議院本会議、そして参議院本会議で施政方針演説を行いました。施政方針演説を行いました、社会保障制度の改革に向けて景気の回復と政府の改革を進めた上で国民に必要な負担を求めると明言し、2011年度に向けて景気が回復するよう全力を尽くすと強調したということです。その中には消費税率の引き上げに対する国民の理解を得るために、行政改革を進めるなどという説明もあったということです。さてコメンテーターの遠藤さん、
はい、
はい、麻生さんの施政方針演説をどう受け止めますか。
たった今なされたばかりの演説ですね。すごく短かったようで、端的に彼がしたいことっていうのを、打ち出した演説だったんだろうなと。それから、10月でしたか、あの時は民主党との対決姿勢をね、逆に挑発するような質問を並べて、
そうですね、就任直後の、去年9月の所信表明演説では、
9月の末でしたね、
はい、
あれと随分違って、その政府としてやらなきゃいけないことをだーっと述べたと、
はい、
でさっさと早く質疑に移って、その、本予算の審議をしたいという、はい、それもあって短かったんじゃないかと思いますけども、非常にこう短い演説だったみたいですね、
はい。天下りに関してはそのほか厳しく対応するという表現にとどめたこと、
はい、
それから経済政策では遠藤さん、小泉政権以降の構造改革路線からの転換を鮮明にしたと、は
い、そうですね、総裁選の時からそういうところもありましたし、
はい、
景気対策が、この不況の中で必要だということで、はい、若干、大きい政府の方に小泉さんの時の小さい政府の方から大きい政府の方にこう、はい、触れているということなんでしょうね、はい、中福祉中負担という言い方になってますけれども、
そうですね、
はい、
そして環境や健康分野を柱とする新たな成長戦略などによって今後3年間で160万人の雇用を作り出すことに取り組む考えを打ち出したということです。
そうですね、これはオバマ大統領の、登場とも合わせた形で、
はい、
日本においても派遣金の話がやっぱり問題になっているので、当然必要な、なんていうんですか、政策的な打ち出しになるんですけれども、はい、これは問題はその演説の内容っていうよりも、はい、それをこう実際にそのどうやってこうその予算にして形にして実行していくかっていう、そういうところなんですね、そこのところが一番鍵なんではないでしょうか。
そうですね、
はい、
言ってくれたからそれで終わりではなくて、
はい、
実行されて初めて、
うん、
きちんと演説は生かされたね。 実現したねってことになりますね。
そうですね。その際に、例えば、国民にこうお金をね、こう1万なんぼですか、
はい、定額給付金1万2千円を
ですね、ばらまくというような形で、それが実際にその160万人の雇用創出につながるのかどうかとかですね、そういう、こう政策の中身自体も、いろんな、こう、なんていうんですか、こう、必ずしも整合性が取れてるのかどうかっていう、問題もありますし、はい、それとともに、だから、こう、衆議院の方では3分の2を持っているんだけども、参議院の方ではねじれているということで、はい、行動力が問われるということですね。
はい。今、そのねじれという言葉から、それでは、次のポイントに行きたいと思います。二次補正予算が昨日成立しました。
はい、
でこの時に、病院協議会生かせずという声が随分聞かれたようなんですが、遠藤さん、この病院協議会の役割はどういう役割で、どういう時にこう設置されるものなんですか？
この病院協議会というのは憲法に定められている制度でして、衆参両院がですね、その異なる意見を持って議決をしちゃったときに、衆参がこう話し合って一点を見出すという、制度なんですね、で例えば今みたいにそのあまりに景気が悪いと、やっぱ国民生活を良くしなきゃいけないというところでは、衆議院も参議院もないだろうというのはあるわけですね、でそういうふうなところでこうどうやって一致できるのかというのを探る、そういう、役割があるところですね。
その今景気が悪いって雇用も不安定だと、
はい、
社会情勢にもなんかこう不安要素があるというような時に、
はい、
あっちだこっちだって言ってられないから、じゃあ意見を一つにしようじゃないかという今時だと思うんですが、
そうですね、
どうしてその両院協議会で、ねじれて時間がかかって、たんでしょうか。
これは結局両院協議会ではその合意が できませんで、最終的にはその衆議院の方でっていうことですよね。
憲法にのっとって衆議院の議決が、優先されたということですね。
はい、これ要するに両院協議会が機能しなかったわけですけど、これはこういう装置が憲法上認められていてあるから、衆参同数出して10人ずつ出してですか、それで3分の2以上の賛成で、案というのができるわけですけれども、こういうなんていうんですか、制度が機能するためにやっぱりいろんな条件があって、当たり前のことですけども、衆議院でその多数派を形成している勢力と、参議院で多数派を形成している勢力が協力関係にないと、当たり前ですけど、でもここもともと面白い話で、異なる意見があるからこの制度があるんだけども、
そうですね、
この両院協議会がその機能するためには、ここにこう代表を出してくるその勢力が協力関係にないと、あるいはその少なくともその争点、その一種争点に関してはその協力できる体制ないと、ダメなんですね。
話し合いの場なんですよね。
そうですね。で、ところがその自民党の方はそのこれが結実したって、その予算関係では衆議院の多数を持っていれば、自動的に衆議院のが優勢になりますし、それから普通の法案だって3分の2でね、公明党との協力の中で3分の2で押し倒してしまえば、こう結局その自分たちの法案が通りますので、必ずしもその両院協議会の方でその3分の2のね、その、野党とこう妥協して3分の2でこう成案を作るっていう動機がない、それから民主党の方もですね、その衆議院選挙をしたいわけですね、で多数を取りたいわけですから、でここでできるだけその何て言うんですか、その麻生政権っていうのを立ち往生させて、っていう、そういう、で、それはその背後には、その自民党も、民主党もですね、その自分たちが考える景気対策っていうのが最もベストで、で、それが、国民のためになるっていうふうに、思ってるわけです
ね。そうですね。
で、ここのところで、こう、その、例えば、定額給付金なんかは、その、国民のためにならないって民主党は言って、自民党はなる、公明党はなると言って、だここのところは、こう、意見が違うわけですね。で、そうすると、その、この二つの間の勢力っていうので、協力関係がない。広い意味での、その、大連立っていうのがないと、この、両院協議会っていうのは、作動しない。ですけども、それがこう、この予算であれなんであれ、争点ごとにすら、成立しないと、 いうことで、まあ、あの機能しなかった、使えなかったということなんですね。
あ、はい、それが活かせずとの言葉になっていったわけですね。
まあ、だから結局これ、まあ、いろんな指揮者の方も出てきて、まあ、その両院協議会のね、はい、そのメンバー委員の構成の仕方をこう変えて、もっと例えばなんか重量級のね、その幹事長とかそういうの入れたらなんとかなるんじゃないかとか、まあ、いろいろ、はい、意見はあるんですけれども、結局、まあ、もうこれお互いにその自分たちの案というのがベストだと思っている中で、断念率もなく協力関係もないとですね、これはもう選挙に向かってお互いがお互いを差し合うような状況ですから、最終的にはその国民の声、つまり総選挙で決着をつけないといけない話になるでしょうね。はい、
今お話聞いていますと、ここをなんか小さな穴にして、はい、たくさんのものが見えてくるっていう、
まあ、そうですね、両院協議会っていう、
つながってるんですね。
そうですね、これもう一つつながってるものがあるとすると、そのこれさっきの、その自民党側にその両院協議会が機能する動機がないって言ったときに、その、まあ、公明党と の, その多数でその衆議院で3分の2を持っているっていう事実があって、はい、そこで結局その自分たちの意見を 再度通してしまえば法案になるっていう、まあ、安心感があるわけですが、ここで関わってくるのは、だからそのこの間渡辺
芳美
さんが、ね、はい、離党しましたけども、はい、あと16人ですか、はい、その自民党の中でその16人がひっくり返せばこの3分の2も危ういわけですね、はい、でそういう意味でその、まあ、ニュースにどこのニュースに注目すればいいかっていうと、この16人っていうのがその自民党の中で、うん、その波乱を起こすのかどうか、はい、分裂気味に自民党がなっていくのかどうか、これ麻生さんの支持率が下がってくるにしたがって、はい、その選挙を目の前にした各国会議員がそわそわするわけですね、そわそわしてるのは16人じゃ済まないわけですよ、その時にこう執行部のあるいは政権の意見に対して、はい、どれぐらいの人間がこうどれぐらいの不満 を持つのかというのがまたもう一つ の, その着目点なんですね。まあ、ちょっと両院協議会の話からちょっと外れましたけど、まあ、そこまでこう関係してくる
話なんですね。
そうなんですね、はい、はい、
さあそれではもう一つこちらのニュースです。浜田防衛大臣は今日、アフリカソマリア沖の海賊対策のため海上警備行動の発令により海上自衛隊を現地に派遣するための準備に入るよう自衛隊に指示を出しました。 TBS のリポートです。
総理官邸では今朝安全保障会議が開かれ、麻生総理大臣が浜田防衛大臣に対しソマリア沖への派遣の準備を急ぐよう伝えました。これを受けて浜田大臣は防衛省で斉藤統幕長や陸海空の幕僚長らを集め、海上自衛隊派遣のための準備に入るよう指示を出しました。
皆さん方におかれましては、それぞれの大事な立場でですね、協力をしていただいて、任務の遂行にですね、色なきを所要の準備を進めてもらいたいと思っているところでございます。
防衛省では今後、正当防衛や緊急避難に限られる武器使用の具体的な基準作りや、海賊対策の訓練、通信機器の整備などの準備をおよそ1ヶ月かけて行います。その後、海上警備行動が発令され、部隊が現地で活動するのは3月になる見込みです。ただ浜田大臣は今の法律での派遣にはあくまで慎重な考えで、今日も海上警備行動による派遣は緊急措置であることを強調、海賊対策のための新たな法律の整備を急ぐ考えです。
リポートの最後の方にもありましたが、浜田防衛大臣は海上警備行動による派遣は緊急措置であることを強調したということです。遠藤さん、
はい、
議論がちょっと少なすぎるような気がしないかなと思いながら、
私も同感ですね。もうあれよあれよという間に海上自衛隊の、まあ、艦船護衛艦を出すってことに、はい、まあ、なりそうですね。
これ現行法でできることできないこと、はい、それぞれあると思うんですけれども、
そうですね、
どうですか。
まあ、これ今回の護衛艦の2隻を出すっていうのは、まあ、基本的には警察行動で、しかもその抑止っていうんですかね、つまりその、いるぞっていうのをこう見せておいて、だからその海賊も襲ってこれないように、 こうプレゼンスを示すっていうんですかね、そこにいる存在感によってこう、攻撃をこう抑止すると、
そして航行する船の安全を確保すると、
はい、いうのが、まあ、基本的な狙いなんですけども、もちろんだけどその海賊は海賊でその欲しいものがありますからこう撃ってきたりもするわけですね、
どうするんですか
その時にこうどうする、まあ、あの自衛行動としてはその、はい、あのこれ撃っていいっていうことになるようですけれども、あの問題はその、その警察行動みたいなものからその実際 の, その自衛行動みたいな切り替え、以上に、例えばこれあのこれあの北海道からその九州までとんでもないでっかいこう海域をその年間2万隻ぐらいですか航行してるわけで、その中でまあ日本関係の、船舶をこう守ろうって話ですけども、これ大変な2隻ですよ2隻で、まあ、ヘリコプターとかもありますけども、それでこう一体どれぐらいできるのかっていう問題、でそうするとその他国の例えば EU 諸国の、船舶、あのごめんなさい艦隊に、頼らなきゃいけない時が出てきたり、逆にその EU 国籍、EU だけじゃなくてもいいんですけど、その他国籍のその船舶を日本がたまたま近くを通っていて攻撃を目の前、目の当たりにするとかですね、
その時どうしたらいいのか、
そういうことが出てくるわけです、まあ、あの今のこのガイドラインでは、あの他の国の船籍が攻撃を受けてますよっていう、まああのお知らせを他の国にするという、いう話に基本的になってるわけ、
ヘリコプターで、まあ、どこかのところに伝えるという役目は、
行くことなんですけども、これ例えばその自国の日本国の船舶が直前にこう他 の, その国の海軍によって守られているとかね、そういうような話になった時にやっぱ貸し借りの関係当然出てきますし、このガイドラインの通りに現場で行くかどうかってのは結構難しいんですね。でまあ、これがあの現行法の話で、その船舶をこう、ごめんなさい、護衛艦をこう出動させるという前提の下で の, あの問題点なんですけども、そもそもこの護衛艦を出す出さないの話っていうのについて議論が少なすぎるっていうところもあるんですね。
以前あの、遠藤さんにお越しいただいて、このソマリア沖の海賊の話を、取り上げました。
そうなんですね。
その時にソマリアという国が成り立っていないから、そこから何かできることの応援をすべきではないかというような、お話も出てきましたよね。
そうなんですね。国家は壊れちゃってるわけですね、でその政府の神経が行き届いていない中でこういう海賊みたいなものが暗躍するという構図なわけで、で他の国がまあ海賊があるっていうんでその、まあ、海軍を派遣しだすと、そもそも問題の根っこはどこにあるのかとか、日本船舶がどれぐらいその本当の意味での被害を受けているのか、そういう議論が薄いまんま、本当にどれぐらい必要性があるのかっていう話、それから必要性があったとしても一体どういう対処策が多様にあり得るのかという議論がないまんま、
海賊対策についてですね、
もう護衛艦を出すって話にスッといくと、でこれはやっぱおかしいのであって、であのその時から言ってますけれども、そのいろんなやり方あるわけですね。そのソマリア の, その国家崩壊そのものを押しとどめるような援助の仕方とか、そういうこともあるわけですけど、実際その日本国籍のあれ日本関係の船舶 だって被害、まあ、これ銃弾とかもありますけども、年間で12件ぐらいですよね。
そう
どこまでその護衛艦を出さなきゃいけないぐらいのものなのか、これはあの他のところでこう海上自衛隊の船舶がこう出せるようにやっぱこういうところにこう出したいのじゃないかとか、あるいはもうちょっと言うと、その例えばこれ麻生首相 自身 の, そ の, あの言い方でもありましたけど、中国が出すんだと、日本が出さないわけにいかないだろうっていうような、そういう こうライバル心が垣間見えたりとかですね、こういろんなその本当に問題の根っこはどこなのか、どれぐらいの必要性があるのかっていう、そういう こう根本的な議論抜きに、違 う, こう論理がどんどん入り込んできていて、護衛艦出しましょうって話になると、ここのところ の, あの本格的な議論がないまんま、あの今回のガイドラインで、まあ、警察行動で出しましょうと、準備してくださいって話になってしまったという印象が強いですね。
もう煮詰めた議論が本当に求められますね。
はい、でこれはあの実はあの政府側は多分その、まあ、自民党側って言ってもいいと思うんですけど、この弾を出すと 民主党がこういう話についてはこう意見が割れますんで、それで急いだっていうところもあるんだと思うんですよね。だからこうやっぱり全然違う論理がどんどんこう入ってきて、こういうその、護衛艦派遣みたいな話になっていくと、やっぱりここのところはですね、一旦立ち止まって本当にこれ必要なのって議論をちゃんとすべきだと思いますね、僕は。
HBC ラジオ川原太鼓の夕刊北海道です。コマーシャルの後もニュースを続けます。 HBC ラジオ
川原太鼓の夕刊北海道。
HBC ラジオ夕刊北海道をお送りしています。今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。ではこちらのニュースです。北方四島のロシア人住民に対する人道支援で医療物資を届けるため国後島に上陸しようとした日本の外務省職員らに対し、ロシア側が出入国カードの提出を要求したことが分かりました。出入国カードを提出した場合、四島をロシア領と認めることになるため日本側は拒否しています。ロシア側の要求が撤回されなければ、今後のビザなし交流に深刻な影響を与える可能性があります。遠藤さん、
はい、
今のニュースで、
はい、
ロシア側の真意、
うん、
ロシアでは何が起きているんでしょうか。
うん、これやっぱそもそも変なニュースですよね。こっちはその、領土問題棚上げして、向こうのそのいろんな問題が、その発電の問題だっただったり
ですね、
医療衛生の問題だったりっていうのがあるんで、こちらが人道支援しますよと、で、まあ、その場合その領土問題棚上げですからビザなしで行かせてくださいねと、で支援させていただきますって、はい、それで行ったらこう出入国カードをかけと、でそんなおかしな話しないだろうっていうふうにまあ思うわけですね、はい、でしかもこの不思議っていうのはもっと大きなものでありまして、最近そのメドベージェフ大統領は首脳会談麻生さんとやってですね、領土問題話してもいいみたいな、そういうニュースもちょっと数日前にあったじゃないですか。つまりこう政府レベルではですね、はい、あるところはこう日本にこうなんていうんですか、甘い水をですねこう見せてるとこあるわけです、はい、だから外交的にもそんなに悪い雰囲気ではない、
はい、
にもかかあそうかもう一つ言うとですね、その現地の人たちは、この日本 の, その人道支援っていうのをものすごくこう歓迎、
評価をしていますね。
だからこういいことずくめじゃないかというところなんだけども、他方でまあ、これはプーチン大統領時代から勢力を伸ばしてきた あれなんですけど、その白引きっていう、そのつまり軍とか治安関係の、人たち、強硬派ですね、これがものすごくこうなんていうんですか、その領土問題だとか治安とかっていうのに非常にこう強硬的な立場を持っている人たちで、
影響力を強くしているんですか。
そこにこう乗っかって、例えばそのプーチンさんであったりメドベージェフさんであったりこう出てきているところあるんですね、だから外交を担当する部局と、それから軍とか治安の部局っていうのがちょっとこう意見というか相当割れていて、でその強硬派の方がこう足を引っ張って、ロシアの領土なんだから出入国カードを書かせるの普通だろうと言ってこう迫ってくると、でそういうこう対立軸になってるんですね。だから日本からすると何がなんだこれおかしいじゃないかと、全然違う意見が2つですねこっちにぶつけられてくるような印象を持つと、まあ、中で対立があるっていうことなんですね。
じゃあロシア国内の中での、何かがきっとこういうところにまで及んでいるのであろうという。
そうなんです。だから今の政権のこう支持基盤なもんだから、ちょっとほったらかしにしているところもあるわけで、ロシア国内で調整してもらわないとやっぱり困る話ですね。
メドベージェフ大統領はサハリンで日露首脳会談を提案する、
そうなんです、
対日関係重視の姿勢を、打ち出している時だけに、その真意がちょっとわからないなって気が、
そうですね、はい、これがトゲにならないといいんですけどね。
そうですね、
はい、
川原太鼓の夕刊北海道、今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。 HBC ラジオ